医療チームメディカルドラゴン3、失敗しているものはたくさんある。だからミスしてもトライし続けろ。研修時代に浅田から言われた言葉を伊集院は、この前のオペでのミスをきっかけに首相にもやる気を見せ出した冬美に投げかける。とりあえずあの一件がほったらかしにされなくてほっと一息ですよ ねそして今回のメインは黒木と浅田のコラボレーションと言っても、黒木が自らの体調不良のせいでオペの最中に重大な医療ミスを起こしそうになったのを、急遽駆けつけたチームドラゴンに助けてもらったということで、実際のところカテーテルで済むはずだったのが切開を余儀なくされ、結局傷跡が残ることになってしまいますよね。特に患者が女性だけにめでたしめでたしでは済まされない気が。やはり相変わらず3では手放しで喜べないっていう場面が多すぎる。まあとりあえずその結果として黒木が、ここにはこの病院には最高のチームがあるとチームの意義を認め直したことはめでたしめでたしなのではあるんですが、結局それは黒木が自らに死亡フラグを立ててしまったようにも思えて、実際黒木の病気は慢性骨髄性白血病、すでに手の施しようがない状態。これが心臓病であればですね、最終回の患者として浅田の手で救われたかもしれないんですが、
ねえ、さすがに白血病ではチームドラゴンでもお手上げですよ ね
ということで、第1話冒頭のこの時はまだ思いもよらなかった、まさかこんな形で仲間の一人を失うことになるとは、これは黒木のことになってしまうんでしょう ね
一応コラボしたから仲間なんですよ ね
一方忘れ物があってね、まだ名神は世界一の病院になってないからね。何しに戻ってきたと浅田に聞かれて、あの野口が返した言葉、結局野口は学長に中国に出していただいたおかげで、李強中からロシアの保健社会開発省の大物イワン・ロバチェフスキーを紹介いただきました。イワン君と話をすると、名神のメディカルツーリズムに痛く関心を持たれましてね、ぜひ人間ドックを受けたいという方が殺到しました。これがそのリストです。そしてこれはロシア、中国から招聘する医者のリストです。当然他の国の患者に対応するには外国人医師スタッフが必要になりますから。しかし紀藤学長は、外国人医師の日本での医療行為は認められてないわと反論すると、今の制度ではねと切り返した野口は、名神を日本初の外国人医師の働ける医療特区とすべく、今厚労省外務省幹部と交渉しております。
誇らしげでしたよ
ねさらになんと最終的に野口は理事会で紀藤学長の解任動議を提出。いち早く日本に帰国して全ての理事に根回しをしていたってことで、異議なしの声があちこちから上がって、あっけなく紀藤は解任というわけで学長になっちゃった僕。
やらしいですよね。
まあ確かにメディカルツーリズム構想をはじめ野口の経営戦略は、名神の改革を望む理事たちには魅力的ではあっただろうし、
ですよね、
紀藤より野口を選んでも致し方なし。ちなみにそのあたりのことに関して、紀藤翔子を演じている夏木マリさん自身は公式サイトのインタビューで、
実際に彼、野口の言っていることは正しいことではあるんですよね。病院経営の視点からすれば一番正統派で一番進んでいる、だから言うことを情報として聞いていた部分はあります。だんだんうさんくさくなってきたから中国に飛ばしたんですが、ゾンビのように蘇ってきますから、なかなか手強い人ですね。でも名神が病院として生き残っていくためには IMA 取得もメディカルツーリズムも必要ですが、やっぱり浅田を中心としたいい医者やいいチームは大切なんですよね。カテーテルが主流になってチームドラゴンら外科医の存在が薄くなりつつあった時期もあったけど、カテーテルで治療できないこともあるわけで、きちんと共存できればいいなと思っているんです。病院のメカニズムをちゃんと作って最先端を行きつつも患者が安心できる医者がいる病院をうまく作れたらいい。そこのトップでありたい。
なるほどね。紀藤は外科医の器でしかなかったというより、外科医の器を持つ学長を目指していたってことなんですよね。 でも経営者の器としては野口の方が一回り大きかったっていうことなんでしょう。果たしてこれから紀藤 VS 野口、もう一波乱あるんでしょうか、うん、そんな大詰めを迎えた医龍3にまたまたあの方からメールが届きました。
紀藤学長が食べていたキャビアよりも伊集院先生と木原先生が食べていたガリガリ君アイスの方が断然美味しそうに見えてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。医龍3第9話、シリーズパート3の完結へ向けて文句なしの布石を打ったストーリー展開でしたね。最強チームの復活、過去のチームの仲間復活、そして最強最悪のオペの同時多発攻撃、ボーンクレ正月がいっぺんに来たみたいな、まるで2010年年忘れオペの祭典といった感じになってきました。この強引な盛り上げ方が何とも言えません。とはいえこれくらいの力技を見せてくれないことには見てるこちらももはや物足りなくなってしまっているのも事実です。映画のシリーズものにおいてもパート3ともなるとどう盛り上げるかという方法次第で成功と失敗の分かれ目があるように思います。マッドマックス、ダイハード、ロボコップ、スーパーマンなどはことごとくパート3で大きなつまずきを見せてしまった作品群ですね。つまり新たな切り口を見せつつシリーズのツボを抑えるというのが難しいのでしょうね。そんな中良い例として記憶に残っているのがインディ・ジョーンズシリーズの第3弾最後の聖戦です。インディ・ジョーンズの少年期から始まりトレードマークとなった帽子、ムチ、蛇嫌いなどの原点を楽しませてくれました。ハリソン・フォードの少年期を当時絶頂の若手人気俳優だった今は亡きリバー・フェニックスが演じていたのも忘れられません。さらにジョーンズのお父さん役としてショーン・コネリーをキャスティングしたことも映画ファンには感慨深いものがありました。というのも当時の映画ファンたちはスピルバーグとルーカスが007のようないわばジェームズ・ボンドが活躍するような活劇映画を作りたいという思いでシリーズを始めたことを知っていたからです。イリュー3でも最後の最後にまだまだサプライズがあるのではとの期待が膨らんでいます。パート3がどのように完結していくのか楽しみにしたいと思います。
ということでイリューチームメディカルドラゴン3もいよいよ最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。